皆さんおはようございます。今日もサムエル記から学んでまいりましょう。前回お話ししましたが、サムエル記はですね、1章から7章までがひとまとまりの話になっておりました。1章から7章まで、これがサムエルを主人公とする話でありまして、サムエルは使者としてイスラエルを一つにまとめていったという、そういうところを学んでまいりました。それが今までのところで、今日からはですね、サムエル記新しいところに入ります。8章以降はですね、大きな今までとこう大きく変わりますが、それはイスラエルに初めて統一王国が誕生する、そのような大きな変化の時代を描いています。統一王国が誕生するわけです。今までは王様がいなかった、王国ではなかったんですが、王国になっていきます。でイスラエルはですね、これまでずっと王国、王政をある意味拒否してきました。それはイスラエルには神のみが王である、神が王であるという理念があったからです。神様が王であると。獅子の一人のギデオンという人はですね、民衆から自分を治めてほしい、支配者になってほしいと言われた時にですね、ギデオンは、私はあなた方を治めません、主があなた方を治められます、主があなた方を治められますと語っています。神様がですね、王であるというのはどういうことかということはですね、一つには王である神の下にイスラエルの人は皆平等であるという意味があります。これは王が神であるということは、それ以外のですね、全ての人は平等だという意味があります。王というのは特別な身分です。王様というのは、いろんな多くの国々では、王は神々の子孫だと信じられています。平民とは明確に出自や身分が違うということがあるわけです。私たちの日本でもですね、天孫子孫という天皇というのは神々の子孫だという思想があるわけですが、多くの国々では王というのはですね、神々の子孫だというふうに信じられています。ですから、この王という身分は一般の平民とは明らかに違うわけです。ですから、そのような存在がイスラエルに出現しますと、神の下に人は平等であるというですね、理念が崩れてしまうわけです。そういう可能性があるわけです。ですから、イスラエルはですね、周辺の国々が強力な王のもとにですね、国力を増大させるときにも、そうした流れに背を向けるようにして、王という存在を持とうとしませんでした。あくまで十二部族が平等に互いに助け合うという平等な協力体制を維持してきました。こういうですね、神の下に人は平等であるというですね、非常に重要な理念がこの王政というものの裏側にあるわけです。しかしですね、一時的にこうサムエルの活躍で危機は去ったわけですが、ペリシテ人という非常に強い隣国がまだいるわけです。そうした中で人々は大きな安心を持ちたいと願うようになります。その外国の脅威にですね、から、安心をしたいということで、王様を立てて、王の下にこの強力な常備軍ですね、常備軍というのは普通イスラエルはですね、常備軍がいなくて、なんかピンチになるとみんなが集まって戦争したわけですが、常備軍というのはプロの兵隊ですね。常に、職業軍人というのをですね、作って、職業軍人を王が指導するという。ですから、何かあったらですね、もちろん足りない場合は普通の民間人も行くでしょうが、プロフェッショナルなこう軍隊を編成して、外国の脅威から守ろうという、そういう王政を求めていったわけです。でもちろんですね、これまでもイスラエルを守ってきたのは、神であるということなんですが、その神という目に見えない存在よりも、王様というある意味で分かりやすい、目に見える存在を求めてしまったわけです。ここにもですね、イスラエルが常にこう犯してきた問題、偶像を求めることと同じですが、目に見えるものを求めてしまう、信仰の問題があります。やっぱりどうしてもですね、見えない神というよりも、はっきり見えるものが欲しいと。王というこう一つのですね、分かりやすい存在が欲しいということがあるわけです。それはただ神様が見えないけれど王であるということをですね、ある意味否定する可能性もあるわけですね。ですから、いろんな意味合いで、単純にこの喜べない話なんですが、人々は王を求めているということがあります。で、今日の箇所はですね、イスラエルの歴史の中でもですね、大きな転換点ですね。王政がどのようにして生まれるようになったのかと、 まあ、そのきっかけを描いています。そのことを頭に入れながら今日の御言葉を読んでいきたい。ですからどうしてイスラエルに王政が誕生したかというところですね。で今日の箇所8章の一節ですが、まあ、ここには非常に大事なことがさらっと書いてます。サムエルは年老いた時息子たちをイスラエルの裁きつかさとしたとあります。これさらっと書いてますけど、これってすごく大きなことなんですね。裁きつかさにした。前回の箇所ではサムエルの壮年時代、最も脂が乗った時期の活躍を見ていきました。まあ、その時サムエルの指導の下でイスラエルは一致団結してペリシテ人を追い払ったというですね、そういう場面を見たわけですが、今回はですね、時間が流れてそのサムエルが老いたと書いてます。人間誰しも老いていくわけですが、問題はその時にサムエルが取った行動なんですね。で、ここは大事なところはですね、彼は自分の息子たちを裁きつかさにしたわけです。裁きつかさというのはつまり獅子ですね。サムエルの獅子だったわけですが、この地位をですね、なんと世襲にしてしまったわけですね。これはイスラエルの歴史において決して小さなことではありません。獅子というのはですね、今まで何人も有名な獅子がいたわけですが、この身分は世襲によって固定されたものではないわけですね。で、必要な時にですね、ピンチの時に、まあ、一時の間立てられる地位だったわけです。ですから歴代の獅子たちはですね、自分の立場をですね、子供に継がせようとしなかったわけです。獅子たちは世襲化に、反対拒否してきたわけです。前回の説教でもお話しましたが、獅子ギデオンはまさにそうしたわけですね。その箇所をもう一回読んでみます。これちょっと開けずに結構ですが、前回の箇所を読みますが、その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたの子族もあなたの孫も私たちを治めてください。つまりこのあなたを代々治めてくれと。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められますと言ってるわけですね。まあ、ですからこう大事な2つのポイントがあって、あなたたちの王は神様なんだということがあるんですが、同時に私は世襲はしないということですね。自分の立場を子供孫に継がせることを拒否したわけです。ですからこの獅子という地位は、まあ、ある種仮攻めの地位でありまして、身分として固定されたわけではないと。身分ではないと、役割であると。ピンチの時にこういう役割をするんであって、もう終身的な身分ではないということなんですね。ですからイスラエルの獅子はずっとこのように世襲を拒否してきたわけです。まあ、しかしですね、なんとこう最後の獅子であるサムエルは自らこのイスラエルの慣習を破ってしまったんですね。これは非常に大きなことです。ある意味でサムエルは、まあ、これちょっと大げさな言い方するとですね、王朝を始めようとしてもいるんですね。 王朝を始めようとしている。まあ、これはこの後にサムエルが王政に反対したことを考えますと非常に皮肉なことなんですね。サムエルというのはこれから見ていきますように王というものをですね、よく思わなかったわけですが、まあ、しかしその自分がですね、王のように振る舞っているわけです。世襲を始めようとしている。これはとてもですね、さらりと書いてますが、とても大きなことなんですね。だからここに大きな皮肉があると。サムエルは、王を立てることを気に食わなかった。でも自分はやってるわけですね。非常にこの問題があるわけです。でしかももっと悪いことに、サムエルの息子たちというのはとんでもないろくでなしだったわけです。今日の箇所ありますね。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め賄賂を取り裁きを曲げていたとありますね。これは要するに獅子でありながらですね、賄賂を取って、裁きを曲げていた、不正な裁判をしていたわけです。これまたすごくここにも皮肉があるわけですね。ここにも皮肉があるというのは、サムエルはですね、育ての親の妻子エリと全く同じ失敗してるわけですね。サムエルの養子は、お父さんはですね、義理のお父さんというのは妻子エリなんですが、なんでサムエルが養子になったかというと、エリの家ではですね、エリの二人の息子、ホフニーとピネアスが、まあ、ごろつきであって妻子にあるまじき行為をしていた。まあ、というかほとんど犯罪行為のことをしていて、人々の品種を買っていたわけですね。その二人がダメなので、サムエルが代わって妻子の役目を引き受けることになったわけですが、まあ、しかしそのサムエルもまた子育てに失敗して、神の裁きを受けたエリの二人の息子と同じようなことをしている息子たちの親になっているわけです。でしかも親になっているばかりでなくて、子供たちの悪い行事の目をつぶって 彼らは自分の地位を継がせちゃったわけですね。二重の皮肉がある。サムエルは一つは王政に反対しながら王道に振る舞っている。また彼はエリの息子がダメだったんで代わりにこの祭司になったわけですが、自分の息子はそのダメだったエリの息子たちのようになってしまったということでですね、サムエルはどうもですね、何かこう年を取ったってだけじゃなくてやってることがちぐはずなんですね。とてもおかしくなってしまっている。サムエルはイスラエルの人々をよく教えて指導し、彼らを誠の神に立ち返らせるという非常に大事な仕事をしたわけですが、子育てには失敗してしまっています。まあ、これずっとこう実はサムエル記のテーマでありまして、もう子育てにみんな失敗するんですね。ダビデも失する、みんなうまくいかない、この繰り返しがあるわけですが、サムエルも全く同じように失敗してしまっているわけです。まあ、子は親を見て育つと言いますが、立派な親にはですね、立派な子供がいるのが理想なんですが、まあ、そうもいかないこともあるわけですね。もちろんそういうケースもありますが、むしろ立派な親に反発をして子供がなんかおかしくなってしまうということもあるわけですね。サムエル記にはこのように父親のこう子育ての失敗の話が繰り返し出てきます。まあ、ダビデもそのような失敗を繰り返すわけですが、まあ、その話はいずれ、お話したいと思います。まあ、このようにですね、サムエルは息子たちがですね、とても立派な息子と言えないんですが、その息子をですね、自分の地位を継がせちゃったわけですね。世襲というですね、この、まあ、今までのですね、イスラエルの、まあ、禁じ手を破ってですね、世襲制を導入して、さらにですね、まあ、その息子は立派ならいいんですけど、とんでもないの地位を継がせてしまったわけです。まあ、ちょっとここに、ね、まあ、ちょっと言い方はきついですが、サムエルがこう猛録しているというかですね、問題を認めてしまうわけですね。これまともな判断ができていないわけです。ですからサムエルを確かに置いたというその通りなんですね。で、これからサムエル記のですね、サムエルの行動にはどうも何か首をかしげるような部分が多いわけですが、で、まあ、これは、まあ、必ずしも今までサムエル記の中でサムエルはそういうふうに読まれてなかったわけですが、やっぱここから読んでいくとどうもサムエルのやってることはずれてるんですね。そういうことがこれから繰り返し起きてきてですね、まあ、これがイスラエルにあんまり良くない影響を与えるということがあるわけですね。で、特に今日のね、部分ですね、子供たちの扱いからは、この時点でサムエルにも問題が生まれてきてるんではないかということをですね、思わざるを得ない部分なわけです。このようにイスラエルのリーダーであるサムエルにこう異変がと思えることが生じています。で、その時にですね、そのサムエルがちょうど変になった時にですね、イスラエルの歴史を変えてしまうような重大な出来事が起きたわけです。それはイスラエルの長老たちがある申し出をサムエルにしたわけです。彼はこう言いました。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいって言うんですね。別の獅子じゃなくて王を立ててほしいというんですね。これはイスラエルの長老たちがサムエルの息子たちに失望していたということもあるわけですが、それだけでない、もっと根本的な問題をはらんだ要望だったわけです。で、そのポイントはですね、彼らの願いのポイントは他のすべての国民のようにってありますね。これが問題なんですね。これがイスラエルがずっとこう繰り返しやってきたこと、要するに彼らはイスラエルはですね、特別な民なんですね。神様から唯一選ばれた特別な民、世界の中で唯一の民なんですが、ですから他の国民と違ってなくちゃいけないですね。他の国民とは違う世の光にならなくちゃいけないんですが、でも彼らは他の国民のようになりたいというですね、これ繰り返し出てきますね。イスラエルが神様からの証明に背を向けて他の人みたいになりたいというですね、そういうこう要望をぶつける、これはろくなことがないんです。こういう時はですね、他の国民のようになりたいと、そして他の全ての国民にはですね、神の下に平等だという、人は平等だという理念はないわけです。高慢な理念はないわけです。ですイスラエルはですから他の国民と同じではいけないんですが、しかしイスラエルの長老たちの目にはですね、いや他の国民の方がうまくやってるじゃないかと、彼らの方が栄えてるじゃないかと、強いじゃないかと、そう映ったわけです。私たちも彼らになりたい、彼らが王様を持つならば私たちも王様を持ちたいと、まあ、そう願ったわけです。そしてその強力な王に自分たちを守ってほしい、まあ、そう願ったわけです。まあ、ここには不信仰の現れとしか言いようのない面があるわけです。なぜならば彼らは自らの神の契約の民というです、特別な立場を軽んじているわけです。そ そして隣の芝生は青いとばかりに神を知らない人々になりたいと願っているわけです。もしイスラエルが王をいただければ、これまでとは国のあり方も神との関係も大きく変わらざるを得ないわけですが、人々はそのことに注意を向けずにですね、王を求めたわけです。ですからこれは非常に大きなことなんですね。でサムエルもですね、この要請は気に入らなかった。まあ、ただですね、じゃあ一体どの点がサムエルが気に入らなかったのかというのをよく考えたわけですね。サムエルはイスラエルの人たちが他の全ての国民のようになりたい、他の国民のように他の国が王を持つように自分たちも王を持ちたいと願ったことについて怒ったんでしょうか。確かにそういう面はあると思うんですね。今までのイスラエルの王伝統には王はいなかった。なぜならば神こそがイスラエルの王だったからです。その尊い伝統を壊そうとする長老たちに対してサムエルが怒ったということはわかります。まあ、しかしですね、皮肉なことにですね、しかしそのサムエル自身がですね、自分の子たちを指針することでまるで王のように振る舞ってるわけです。しかもその息子たちがろくでもない人たちだったわけです。で長老たちもはっきりとですね、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みませんと苦言を呈しています。ちょっとこれはうがった斜めの見方かもしれませんが、サムエルが気に触ったのはもしかするとこの痛い点を突かれたところだったのかもしれません。サムエルがなぜここで気を悪くしたのかというと、まあ、いろいろ理由があると思うんですが、まあ、一つはですね、自分の息子たちのことを言われたと、まあ、それは引いた自分の批判でもあるわけですね。そのことを、まあ、はっきりとは思いませんが、おそらくサムエルもですね、感じたんじゃないかなと。ですから、まあ、いろんな意味でこれ複雑なんですね。サムエルのやってる行動もおかしいし、で長老たちもこのおかしいと、でその中で、話が進展したわけです。でサムエルもその気持ちを神にぶつけたわけです。で神はサムエルに答えられました。その神の言葉がサムエルの心中を鋭く洞察しています。神はこう言いました。それはあなたを退けたんじゃなくて、彼らを治めているこの私を退けたんだと言ってますね。この神の言葉はすごく鋭いんですね。当然神様ですから鋭いんですけど、人間の心が分かる神様ですから。でここはですね、サムエルは長老たちがですねの言葉を聞いて、あ、長老たちは神を退けたと思わずにですね、自分を退けたと感じてるわけですね。これはちょっと大事なポイントなんですね。神様によると、あなたをサムエルは人々が自分を拒否したと考えたわけですね。まあ、それは自分の息子たちの行状のことですよね。サムエルも賢い人なので自分の息子のことは知ってるわけです。まあ、知っていて目をつぶっていたわけです。まあ、子供かわいそうなあまり目が曇って、まあ、エリと同じようにですね、この子供たちの行状を見過ごしていた。まあ、そういう自分のことをイスラエルの民が拒否したと、まあ、そういう受け止めがあったと思うんですね。ですから単に神様を拒否した、王政というのは神様を否定することだということと同時に、あ、私のことを批判してるなというですね、そういう思いがあると思うんですね。ですからだんだんとこのサムエルという人はちょっとおかしくなってると思うんですね。この彼のサウル王の扱いもちょっと変なんですけど、これは大事なポイントで、私は必ずしもサムエルというのはこれ以降ですね、とても立派な人と思いません。彼のやってる行動はある種サウルをですね、狂気に追いやっていくところがありますので、この点がですね、この点にもあるのかなという気がしております。しかしですね、神様は、サムエルじゃなくて神様ご自身を人々は拒否したんだとズバリ指摘しています。イスラエルの王は神の一人です。詩編にも主は王であられるというですね、告白があります。しかし神は目に見えない、その見えない神が本当に私たちを守ってくれるんだろうかとイスラエルは常に不安を抱いて、偶像を作ったり偶像を拝んだりしてですね、他の神が走ったりしてきた。で今度は目に見える王様、分かりやすい存在である人間の王様を求める。これはまさにイスラエルがですね、神を拒否したことに他ならないんだと神様はサムエルに指摘しているわけです。まあ、ですから、まあ、この民の要望というのはですね、やっぱり良くないわけですね。神様から見てもですね、それでも神様は不思議なことに、ここではその不信仰なイスラエルの民を責めることはしないわけです。むしろサムエルに彼らの言うことを聞いてあげなさい、応じなさいというわけです。人間の王を求めることは神を退けることなのに、なぜ神はイスラエルの民の要求を飲んだのかというですね、まあ、ここには2つの理由があると思うんですね。まず神様はよくイスラエルの民をよく知っているから強情であると、一度言い出すとこう引っ込めない、 まあ、こういうイスラエルのうなじが怖いですね、強情なところをよく知っていますので、まずこの要求を飲みなさいということの一つは、イスラエルの民がですね、私が言ったところで聞かないだろうということがあると思うんですね。まあ、しかしもう一つですね、もっと神様の深い御心があったと思うんですね。それは神様がイスラエルの民にですね、王政王というものを経験させようと思っていたんじゃないかということですね。その後のこうイスラエルの歴史を見ていけば分かりますように、こうサムエル記、列王記見れば分かりますように、王様王政というのはイスラエルの民を決して降伏にしませんでした。いろんな王が出てきますが、むしろですね、横暴な王とかね、不経験な王の方がどんどん出てきます。まあ、良い王様も少しいますが、まあ、基本的に悪い王がいっぱいいるわけですね。イスラエルの民を苦しめていく。で、理想、しばしば理想的な王として描かれますダビデやソロモンでさえ例外ではないわけです。ダビデ、ソロモンもいろんなこの過ちを犯しますし、民を苦しめていきます。まあ、このように王という存在はイスラエルの歴史上ですね、まあ、祝福よりもですね、呪いに近いものになっていくわけですね。で、賢明な親というのは、子供自身にとって良くないものを求める場合ですね、それを与えないことがあります。子供が求めるときに、それ良くないよと言って与えないケースがあります。まあ、しかしそうすると、子供は望んだものが与えられないとすると、親に怒ったりですね、まあ、拗ねることがあります。親の気持ちがわからない。で、別の親はそれが子供にとって良くないと思って、よく必ずしも良くないと思っていてもですね、あえて欲しがる子供に与えるということをします。まあ、それは子供が自分で経験しないとわからない、学習しないからですね。子供というのは自分で学ばないといけない。親がいくらこれダメだと言ってもですね、子供は納得しない。自分でやってみなさいと。自分で経験して転んでみなさいということをあえてさせる親もいるわけですね。ですから、まあ、この場合イスラエル の、まあ、あの親代わりの神様はですね、イスラエルにあえてですね、この彼らの求めるものを与えて、でそこからもう経験によって学ぶようにということをですね、そういうことを考えているのかなと思うんですね。ですから、イスラエル人はですね、言っても聞かない、実際に経験しなければ学ばないということを踏まえた上で、神様はですね、王を立てることを許した、まあ、そういう神の親心があるのかなというふうに思うわけですね。まあ、しかしですね、神は賢明な親のように子供に警告や注意を与えることを怠りませんでした。この何がある問題かということをちゃんと告げたわけです。神はサムエルを通じて、まあ、人間の王というのはどんな存在かを知らせました。王様はあなたの息子たちを兵隊として徴収し戦場に送るだろうと警告します。人々は王様に自分たちのことを守ってほしいと願うわけですね。あるいは常備軍、プロの軍隊を作って守ってほしいと願うわけですが、しかしですね、結局はですね、あなたたちを守るのは王じゃなくて自分の息子なんだよということを言うわけです。あなたたちの息子を守るんではなくて、あなたたちの息子が王様を守る、まあ、そういうふうになってしまう、まあ、そういう事態をですね、告げる。まあ、しかも彼らは王の意のままに望んでもない戦場に向かうことすら要求されます。まあ、ダビデがそういうことをするわけですね。将来ですね、戦場だけでなくてですね、国内においても戦争準備と称してですね、いろんな労働役に男も女も駆り出される、まあ、そういうことを警告します。またイスラエルの伝統にはですね、古い地境を移してはならないとありますように、イスラエルの持っている土地はですね、みんな神様から与えられたものだから奪ってはいけないという原則があるんですが、王はそれすらも破るだろうということをですね、言います。これはアハブ王もそうですね。ですから、これからの王様というのはイスラエルのですね、良い伝統をどんどん壊していくんですね。そういう王様が出てくると、実際サムエル記、列王記にはそういった王の横暴な振る舞いが出てきます。これはどういうことなのか、このあなたはどうなるかというと、一言で言いますとですね、大事なポイントは、あなた方は王の奴隷になる。あなた方は王の奴隷になる。まあ、王政を導入するとあなたは奴隷に戻ってしまうんだよということですね。これほどイスラエルの民にとって皮肉なことはないわけです。なぜなら、まあ、そもそもイスラエル民族はどうしてできたかというと、奴隷から解放されたわけです。彼はエジプトで奴隷だったんですが、それを神様がモーセを通じて助け出して奴隷から解放したわけです。ですから、イスラエル民族の目的はですね、二度と奴隷にならない、神のみに仕える、これがイスラエルの目的なわけです。まあ、けれどもですね、イスラエルの民は何度もこの民族の理想目的を過去に何度も忘れました。まあ、実際、出エジプト記の後でですね、エジプトから脱出した後に、その直後からですね、明日の食事の保証がない自由の身分よりも衣食住の保証された奴隷の方がいいとつぶやいて神様を怒らせました。ですから、彼らは何度もですね、奴隷になっちゃいけないというのに奴隷の方がマシだということを言ってですね、神を怒らせたわけですが、 で、今まさにですね、人々が王を求めていますが、その意味することはもう一回奴隷に戻るんだよと、それでいいんですかということをですね、神は言ってるわけです。本当に愚かな要求してるわけですが、神はここではイスラエルに自ら経験するしかないんだということをですね、分かった上で、そのですね、人々のですね、要求を受け入れようとしているということですね。まあ、これだけですね、サムエルからですね、人々にですね、厳しく警告を与えたわけです。これだけのことが終わるよと、もう一回奴隷になってしまうよというふうに言われたんですが、それでもイスラエルの民はですね、心を動かさない、もう聞く耳持たないわけです。むしろより強情になっていくわけです。サムエルにこう言います。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。で、またですね、私たちも他のすべての国民のようになり、私たちがの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょうというですね、いうわけですね。で、王様が、理想化してですね、王様は自分たちのために戦ってくれるんだと、そういう王がいるんだということをですね、聞き入れないわけです。ですから、こういうふうに言って、サムエルの言うことを聞き入れないわけです。サムエルは、この人々のことを主に伝えると、主は彼らが要求する通り王を立てなさいとサムエルに命じます。そこでサムエルは長老たちをそれぞれ町に帰らせる、今日はこういう話なわけですね。まとめになりますが、今日のポイントはですね、サムエルを置いてしまったということがあります。サムエルは置いてしまった、出来の悪い息子たちに獅子の地位を継がせてしまった。まるでサムエルを王様のように振る舞ったわけですね。その後にですね、人々が王政王を求めるというですね、王政が導入されるというですね、このいきさつがあったわけです。人々が王を求めたのも、元はといえばサムエルの息子たちがですね、ろくでもなかったと、こんな人よりも王が欲しいということを言ったわけですね。で、このイスラエルに王政が導入されるということは、まさにイスラエル民族の性格を全く変えてしまうほどの大問題だったわけですが、人々はそのことに気がついていなかった。で、ともかくも自分の周囲の国の人々に負けないような、強い国になりたい、そのためにどうしても王がいるんだということにですね、思いに取りつかれてしまった。そのことをサムエルに強く訴えるわけです。サムエルも息子たちというですね、常に傷がありましたので、民の要求を突っぱねることもできずに神にその思いをぶつけます。すると神は王を求める民の心が悪いものであることを認識しながらもですね、彼らの要求通りに王を立てることを了承します。しかし王政がどれほど破滅的な結果をイスラエルにもたらすかということを警告することも忘れませんでした。結局彼らは奴隷になってしまうということですね。これらの出来事から私たちもいろんなことを学べると思うんですね。このイスラエルの人々の行動というのは決して他人事ではない。教会の歴史を振り返りますとですね、私たちもですね、教会も、ある種ですね、いつもですね、他の全ての国民のようになりたいっていうですね、そういう願いが教会の歴史にもあったと思うんですね。というのは教会見ていきますと、絶対王政の時代ですね、強力な教皇権とかですね、教会自体も絶対王政みたいなですね、非常にそういうものになっていきますし、逆に民主主義になってきますね、民主主義的な教会がいいんだというですね、どんどんこの世の中のこう流れに従って教会の形も変えていくわけですね。で、世の中がどんどんリベラルになっていきますと、教会もリベラルになっていこうというですね、こうなっていくわけですね。このようにですね、世の中の流れとか動きに順応して教会が変わっていくことは別に悪いと言ってるわけではありません。それが必要な場合ももちろんあります。ですから、世の中の流れというのは私たちは無視できないわけで、世の中の要請に応えていくことはもちろん大事なんですが、しかしですね、常に教会が世の中に迎合してしまうとですね、それはそれでまた問題があるわけですね。教会というのは世の中とは違うわけです。私たちは世の光として招かれているわけで、世の中と全く同じになってはいけないわけですね。で、今回のイスラエルへのですね、王政導入の件もまさにその典型なわけです。イスラエルの人々も自分たちの証明よりもですね、世の中の流れというものにこう目を向けてしまったわけです。私たちもですね、世の中の良い制度、良い考え方を柔軟に教会に取り入れるということはとても大事なんですが、同時にですね、譲っていけない線もあることを忘れちゃいけないと思うんですね。教会は教会であって、世とは違うという面がありますし、ですから世の中の良い面、あるいは新しい考えというのはですね、もちろん 私たちは耳を傾けるべきですが、教会本来のですね、使命ということも忘れてはいけないわけです。まあ、そういう意味ではですね、イスラエルにが王政を導入していったことで、どんな問題が生じたのか、まあ、このことは私たちも他山の一つできるわけですね。そのことをサムエル記を読み進める中で考えていきたいと願っております。お願いします。イスラエルを導かれてこられた父なる神様、その名前を賛美いたします。イスラエルは王を求めました。それは神の目に良いものではありませんでしたが、神はあえてそのことをお認めになりました。それはイスラエルが自らその問題を自分で体験の中で学ぶことを良しとされたからです。私たちも周囲の社会から大きな影響を受け、それが教会形成にいろんな影響を与えます。いろんな形で反映されていきますが、どうか神の御心に沿った形でそうしたことを行いますように、私たちを導いてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。